皆さんこんにちは。しんちゃんラジオ第51回目始まりました。このラジオはギタリストの木村慎一郎が好きなこと、気になっていることについてゆるくお話しする番組です。はい、第51回目ということなんですけども、前回は50回ということでキリが良かったので、まあ2021年上半期、まあ、ちょうど6月最後の放送でもあったので、まあ上半期の僕のいろんなギタリストの話がメインだったんですけど、振り返りをしました。はい、あのツイッターで結構ギターの話してると、こういう裏側というか本当にギタリストとしてやってる人の話をあんま聞けないので貴重でしたみたいな意見もいただけてすごく嬉しかったです。ありがとうございます。まあ僕最近の話で言いますと、全裸監督2ですね、ネットフリックスの限定のドラマですけど、をまあ最後まで見まして、まあ期待通り、期待を大きく上回るすごい楽しい作品でした。まあ1のワクワク感とはまたちょっと違う、ここまで人は落ちていくのかというかね、あそこダメだよ行っちゃうみたいな領域に村西トール監督が突き進んでしまうというお話になっていくんですけど、まあもちろんフィクションをね作ってる部分も多いんだろうなとは思うんですけど、実在した人たちの話なので、まあ、物語自体はかなりリアルの部分もたくさんあるのかなと思うと考えると、改めてとんでもない作品だなというふうに思いましたね。はい、あと僕ツイッターで、しんちゃんラジオのツイッターで、僕結構ギターやってると趣味のことをガンガンつぶやくってことをちょっと敬遠してしまうので、なんか見た映画とか好きなことどっかで言いたいななんてちょっとは思ってたんですけど、あ、しんちゃんラジオのツイッターで見た映画をちょっと僕の記録用に、つぶやいていこうかなと思いまして、何作かもうレビューとかはしないですけど、見たやつをポツポツつぶやいていますので、まあこれからも更新していこうかなと思いますので、まあここで話した映画とかもね、そこで一緒に載せたりしようかなと思ってます。はい、そんな感じで今回はまあちょっと映画の紹介の話で、息子娘の安否が気になる映画的なテーマで僕が好きな映画をご紹介できたらなと思うんですけど、僕自身どんな映画が好きかっていうと、まあいろんなね、結構嫌いなジャンルが逆にないぐらいいろんな、まあホラー見れないや、見るんですけど、結構どんな設定だとしても展開がやっぱワクワクハラハラするような映画っていうのはものすごく印象に残るなというのがありまして、なのであんまり恋愛系とかハッピーエンドになりそうだなみたいなのは割と見ないことが多いんですけど、なんかどうせ付き合うんでしょとか思っちゃうとあれなんで、そう、まあそんな展開ハラハラする系が好きっていう人にもおすすめの映画をお話ししようかなと思います。はい、まず一作目、サーチという映画、アニーシュ・チャガンティ監督の作品ですね。今ランという映画が上映中でして、これも予告編とか見たら結構面白そうだったんで、僕も必ず何かしらチェックしたいなと思ってるんですけど、まずこのサーチという映画が、ちょっと待ってくださいね、まあこれ公式サイトのストーリーの部分を見てるんですけど、忽然と姿を消した16歳の女子高生マーゴット、行方不明事件として捜査が始まる。家出なのか誘拐なのかわからないまま37時間が経過。娘の無事を信じる父デイビッドは彼女の PC にログインし SNS にアクセスを試みる。インスタグラム、フェイスブック、ツイッター、そこに映し出されたのはいつも明るく活発だったはずのマーゴットとはまるで別人の自分の知らない娘の姿があった、というのがまあイントロダクションとしてサイトには載ってるんですけど、そうですね、この映画何より特徴的なのが、まあ、結構その設定でご存知という方もいるかもしれませんが、前編 PC 画面で話が進んでいくんですよね。いわゆる感覚で言うとスクリーンショット というか、うん、ずっと PC 画面を見ながらずっとスクリーンには PC 画面が映っているという状況なんですけど、まあ無理じゃんと思うじゃないですか。メールの文章だけで話が進むわけじゃないし、もちろん人間が出てくるわけだし、どっかに移動したりもするわけだし、でもともとそういうのどうやって表現するんだろうなってなんとなく思ってたんですけど、まあ例えば SNS ここにいるよっていろんなところの写真も上げられるし、テレビ電話出れば会話してるシーンっていうのがね、こうできるし、あとニュース映像、なんか外出ちゃった、これ普通にロケーションじゃんと思ったらヘリからの映像だったみたいな、ちゃんとそこの PC 画面っていう設定は守ってるんですよね。あと監視カメラの映像とか、うん、隠しカメラとかね、そういうのでもう様々な角度、そうで PC 画面で全編で使われているという映画になっていて、僕自身この映画を見るのすごい最近というか、話題になった時は見てなかったんですけど、そこまでそういう一つの設定に凝っちゃってると、なんかそっちが気になっちゃって、ああこうやって PC 画面として表現してるんだなとか、なんかそっちの面白さだったらなんかつまんなそうだなとどっか思っちゃってた自分がいて、今まで見てなかったんですけど、もうそんな設定以上にストーリーの展開がめちゃくちゃ面白くて、今日ここでおすすめしています。はい、まあ話の架空というか、まあでよく出てくるのは SNS なんですけど、まあ SNS でしか通じてない友達って結構僕も含めですけどいると思うんですよね。その中学高校の時に一緒だったから今フォローしてるけど、今もうそれ以降会ってない、10年以上会ってないとか、 SNS って不思議で、会ってなくても更新してると会ってる気になるのが面白いですよね。僕自身はそうなんですけど、写真とか見てるとなんか会ってないのに久々だねっていう感じがなくなるというか、まあそんなことがあったり、まあその16歳の娘マーゴットが行方不明になって、お父さんは娘の PC にアクセスしていろんな情報を探っていくんですけど、要はお父さんが知らない友達がいっぱいいるわけですよね。 Facebook とか Twitter とかを見ていくと、だけど大体みんな意外と人間関係が薄かったりして、娘の手がかりになるものは見つからないとか、そういうシーンが割とメインになっていくのかな。あとまあちょっと面白い、いろいろみんなに面白いなと思ってほしいので、ちょっとしたいろんなことを言うと、毎月ピアノのレッスン代を娘はもらうというか、お父さんが払ってたんですけど、ピアノの先生も連絡してみたら、もうあの子はしばらく来てませんよみたいな、レッスン代もらってるのにピアノのレッスンに行ってない、じゃあそのお金はどうしてたんだみたいなね、ちょっとなんか知らない娘の一面というのがどんどん見えてくる、まあ、一見こうお年頃で話さなくなった父と娘の話にも見えるんですけど、まあどんどん話が進んでいくにつれ、実は娘が悪いことをしてんじゃないかとか、じゃなくて事件の被害者でもう殺されて何時間も実は経ってるんじゃないか、誘拐されてるんじゃないか、もういろんな考察ができてくるわけですね。はい、そういう意味で展開がとっても多い映画になっているので、すごく面白かったです。もちろん結末も衝撃でしたし、うん、そういう意味で、展開ハラハラが好きな人にはとってもおすすめな映画、これがサーチです。そうね、僕本当なんか裏切られた感じがしたな最後。うん、ぜひ見てくださいたまに僕ネタバレしちゃう時あるけど、これに関しては絶対言わないんで、うん、結構その設定、凝った設定が気になって見てないって人意外と多いんじゃないかなってサーチは思うんですけど、ぜひ見てみてほしいなと思います。で、割と話の展開の筋としては似てるかなと思ったのが、邦画ののぞみという映画、これが堤幸彦監督作品、まあ有名なので説明するまでもない監督ですけど、主演が堤真一、石田ゆり子のが夫婦役という感じですね。 ここ僕ラジオで話したかな、石田ゆり子さんはクラブハウスでちょびっとだけ話したことあります。あの人クラシックギターをやってて、マチネの終わりにという映画で、そのクラシックギターコミュニティみたいなので一度話させてもらったことがあります。めっちゃ緊張したけど、こんにちはしか言ってないですけど、はい。で、これも一応公式サイトを見ると、一級建築士のお父さん和人とフリー構成者の奥さん清美、石田ゆり子さんですね。父がデザインした家で息子と妹の娘と幸せに暮らしている。で、長男は怪我でサッカー部を辞めて以来遊び仲間が増え、無断外泊が多くなったりしていたと。で、妹の長女は、一流高校合格を目指し毎日受験勉強している。で、冬休みのある晩、長男は家を出たきり帰らず、連絡すら途絶えてしまう。翌日、父と母が警察に通報するか心配していると、同級生が殺害されたというニュースが流れる。警察に調べによると、長男が事件へ関与している可能性が高いという、さらにもう一人誰かが殺されているんじゃないかという噂も広がっているというストーリーでして、まあこのストーリーの筋自体でもうさっきのサーチと僕がどう比べたいかなんとなく分かる方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、まあ要は息子はまあちょっと反抗期も兼ねてますけど、いろいろそれこそ会話も減ってきた息子が急に連絡が途絶えて、で殺人事件が同級生が殺されていると、もうこれはもう関与してると間違いないんだけど、まあ加害者なのか被害者なのか、どちらにせよ生きてるのか死んでるのかもわからないという状況で話が進んでいくんですけど、ここですごくね考えさせられるというか、この映画の結構軸になってるそれぞれの思惑という部分があるんですけど、父としては息子が犯罪者、ましては人を殺してる、あいつがそんなことするわけないと思っている。まあそれはどんなお父さんでもそうですよね。あいつは人を殺したなんて言わない、あいつはやってないってとにかく言い張るんですよね。でもお母さんはそれだけ、父旦那がねそれだけを言ってると、じゃあ被害者だとして死んでてもいいのってなるんですよね。で父はそういうことじゃないけど、でも加害者ではないだろあいつはっていう、そのまずいろんな思いの交錯、まあタイトル望みですけど、それぞれの望みですよね。で母としてはどっちでもいいからもう生きててくれ、とりあえず顔を見せてくれという望み、心配をしている。で妹としては受験勉強中なので、ましては一流校を目指して勉強しているので、ちょっと風評被害じゃないけど、予備校なんかでもちょっと周りがその噂をしててとか、お兄ちゃんが犯罪者、殺人者だったら、殺人犯だったら受験にも影響するんじゃないかと思いながらも、じゃあ加害者でいてほしい、死んでていてほしいなんて思えないという、この非常にセンシティブなというかね、感情に訴えるみんなの望みが交錯していくという映画なんですけど、堤真一、そう、映画自体僕も設定とかがすごい面白そうだなと思って見始めて、やっぱりなんかいろんな人の思惑が重なっていく映画っていうのは、展開がその分どんどん生まれていくから面白いですよね。警察、そう、警察とその後普通の記者みたいな人のそれぞれの捜査の仕方もあったりするしっていうので、すごく面白かったですね。まあ割と新しいのであんまネタバレしないように多くは言わないですが、このサーチとのぞみという息子娘の安否が気になる映画、展開ハラハラ系の映画ということでご紹介しました。はい、今日はそんな感じかな。このしんちゃんラジオ SNS、 Twitter と Instagram やっておりますので、ぜひフォローよろしくお願いします。あとは毎週火曜日の19時、 過ぎちゃうかな今日は、に配信しておりますので、ぜひご視聴お願いします。あとは、メッセージが送れるようになっているので、質問やご意見リクエスト、バリゾン語でも何でも構いませんので、ツイッターのリプなんかでも OK できますので、いただけるとすごく嬉しいです。それでは今日ここまで、さよなら。